皆さんこんにちは。本年度より技術担当執行役 CTO に就任した石井と申します。よろしくお願いします。本年度の技術戦略説明会は、現在も猛威を振るっている新型コロナウイルスの感染防止対策を考慮してオンラインでの説明会とさせていただきました。どうかご理解のほどお願い申し上げます。それでは資料に従ってお話しいたします。2ページをご覧ください。本日はこちらのアジェンダに従ってお話しいたします。3ページから東芝グループの目指す姿についてお話しします。4ページは先日11月11日に社長の車谷が発表しました東芝ネクストプランの全体像における3つのフェーズの成長を示しています。フェーズ1の基礎収益力の強化をベースに成長に軸足をシフトし、フェーズ2におけるインフラサービスカンパニーとしての安定成長、フェーズ3における CPS テクノロジー企業として飛躍への展開を図っていきます。本日はフェーズ2およびフェーズ3を実現するための東芝グループの技術戦略についてご説明します。5ページは私たちが注目する社会課題やマクロトレンドです。先般の菅総理大臣の所信表明演説において2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとし、脱炭素社会の実現を目指すことが宣言され、世界的に再生可能エネルギーへの転換が推進されようとしています。また日本ではここ数年、豪雨や台風などによるこれまで経験したことない規模の自然災害の脅威に直面しており、電力供給や上下水道などのインフラ強靭化のニーズが高まっています。現在感染拡大に歯止めがかからない新型コロナウイルスの影響は今後長期にわたるとみられており、新しい生活様式や社会システムの転換が求められています。一方、少子高齢化や健康寿命に対応する医療の高度化、量子関連などの最先端技術の活用も求められています。東芝は長年にわたるインフラ・エネルギー事業経験を通じて培った技術やノウハウを生かし、さらに精密医療や量子応用などの新たな技術の実用化を進め、世界が直面しているこれらの社会課題の解決に努めてまいります。6ページは、先ほどご説明した社会課題を解決するためのインフラサービスを創出する東芝の CPS テクノロジーの基本構成を示しています。東芝の強みとするコンポーネントやシステムを IoT 技術によりエッジ化してデータを収集し、サイバー空間上にデジタルツインを構築、 AI を活用してデータを分析し、フィジカル空間にフィードバックすることによりコンポーネントの動作やシステムの運用を高度化、これをオープンな IoT リファレンスアーキテクチャをベースに構築し、東芝スパイン X ブランドのインフラサービスとして提供していきます。7ページに技術戦略の基本方針を示します。先ほどご説明した CPS に対応する形で3つの方針で技術開発を進めていきます。フィジカル方針はエッジ化したコンポーネントデバイスでデータを収集し、サイバー空間と連携して CPS を再化することです。サイバー方針は AI ドメイン知識を生かしたデジタルツインでデータを蓄積分析し、フィジカル空間にフィードバックして CPS を高度化することです。システム方針は東芝 IoT リファレンスアーキテクチャ TIRA をベースにオープンなインフラサービス、データサービスを効率的に提供することです。この3つの技術戦略基本方針に沿ったインフラサービス、データサービス展開についてこれよりご説明いたします。なお、東芝スパイン X および TIRA については後ほどデジタイゼーション CTO の山本から詳しくご説明いたします。8ページから社会課題を解決するインフラサービス、データサービスについてご説明します。ここでは脱炭素化、インフラ強靭化、そしてニューノーマル対応の3つの社会課題への取り組みについてご説明します。11ページから 脱炭素化に向けた東芝のエネルギーインフラ分野を中心とする取り組みをご説明します。東芝はエネルギーを作る、送る、貯める、賢く使うのエネルギーチェーンを通じて広い分野で多くの関連技術を有しています。脱炭素化に対して大きな役割を果たす再エネは、天候などにより発電量が変動します。東芝は再エネの主力電源化に向けて発電技術に加え VPP バーチャルパワープラントを中心とするエネルギー調整技術に関する開発を進めています。加えてモビリティの電動化やパワエレなどの省エネ技術の活用、火力発電所などから排出される CO2 の試験化など、エネルギーを有効利用するための技術開発も進めており、エネルギーチェーン全体を通して脱炭素化を推進していきます。12ページは脱炭素化に関連する東芝の事業および技術の実績とポテンシャルを表したものです。再エネ発電関連ではメガソーラー、水力発電設備で国内トップの実績のほか、可変速揚水発電では世界トップシェア、地熱用の発電タービンでも世界トップクラスです。また VPP の事業化に向けて欧州の再エネ需給調整大手であるネクストクラフトベルケ社と共同で新会社を設立し、国内におけるエネルギーリソースアグリゲーションサービスを開始いたします。エネルギー利用においては SIC パワーデバイスや高効率モーターにリチウムイオンバッテリー SCIB を組み合わせた省エネ鉄道駆動システムや CO2 資源化技術などの実用化開発を行っています。13ページは脱炭素化のサービス事例として VPP バーチャルパワープラントをご紹介します。 VPP は太陽光発電や風力発電、蓄電池、水素など地域に散在する複数のエネルギー発電蓄電設備を IoT 技術を使って束ね、大きな発電所のように機能させることで電力の需給バランス最適化を実現するものです。気象データ、電力需給データ、系統ネットワークや蓄電余力などのデータをサイバー空間上に集め、それらに基づいた発電量予測や需要予測などの各種予測技術により、フィジカル領域の機器やシステムを制御することで電力需給を安定化します。また災害時には電力系統から切り離すことで特定のエリア内に必要な電力を供給可能となります。これらにより電力需給の安定化を実現するとともに、再エネバランシンググループ支援を通じて再エネ事業者様の収益を最大化するためのお手伝いをしたいと考えています。14ページから2ページにわたり脱炭素化の実現に寄与する東芝の技術をご紹介します。はじめは2つの新型太陽電池です。タンデム型太陽電池はシリコン単体を超える高効率化と軽量化を図ることで自動車や衛星などの分野での活用が期待されます。またペロブスカイト薄膜太陽電池は軽量、柔軟、透明という特徴を生かし、新たな用途としてビルの壁面やビニールハウスなど従来太陽電池が設置できなかった場所への適用が可能となります。次に VPP です。 VPP の実現には予測技術と運用技術が重要です。東芝は気象情報と AI 技術を組み合わせることで再エネ発電量や需要の高精度な予測を可能としており、これまでさまざまなコンテストで1位を獲得し高い評価をいただいています。運用技術ではお客様の運用データを日々分析することで節電制御量の正確性を向上させています。また VPP の各サービスをサブスクリプションサービスとして必要な機能、必要な形式で提供してまいります。15ページです。東芝のリチウムイオンバッテリーSCIB は長寿命、高信頼という特徴を生かし、電力系統における周波数調整を実現しており、今後のさらなる大容量化、高性能化に向けてニオブチタン酸化物である NTO 極の開発を進めています。また次世代技術として 水系電池の開発を行っています。この電池は電解液に水を用いているため、消防法上の危険物に該当せず、設置場所の自由度が広がります。次に、再生可能エネルギーを水素ガスに変換するパワートゥーガス P2G です。2020年3月に開所した福島水素エネルギー研究フィールドは、再エネを利用した世界最大級の水素製造施設で、水素を用いた電力系統への調整力提供に向けた研究開発を進めています。火力発電所などから分離回収した CO2 を資源化するパワートゥーケミカル P2C は、高スループット処理が可能な CO2 電解セルを積層することで商用化レベルの処理が可能となります。送配電や各種利用における電力変換ロスを大幅に減らすパワーエレクトロニクス技術もエネルギー損失低減に役立ちます。北海道と本州間の電力系統連携においては、高耐圧低損失なパワー半導体 IEGT を採用することで直流送電変換器を小型化しています。またモビリティにおいては、従来のシリコン材料に代わる新しいデバイスであるオール SiC 素子を適用した鉄道車両用インバータ装置を開発し、高効率化と装置の小型化を実現しています。16ページからインフラ強靭化への取り組みについてご説明します。自然災害や設備老朽化などの社会課題に対して、東芝が持つ強いシステム・コンポーネントと AI やドメイン知識をベースとしたデジタル技術を組み合わせたインフラサービスを提供することで、インフラ強靭化を実現します。設備老朽化には、インフラオーナーが所有する設備や施設に対するセンシングや診断により、コンディションに応じた効率的な稼働を支えます。自然災害に対しては、災害に備えた運用計画の提供と、万が一被災した場合の早期復旧を支援します。また製品や制御システムに対するセキュリティ向上を図り、インフラ設備や工場をサイバー攻撃から守ります。17ページでは、インフラ強靭化への取り組み事例として気象防災についてご紹介します。さまざまなインフラ事業者様が持つ運用データや、当社気象レーダーによる観測データ、インフラセンサーなどの情報をサイバー空間上のデジタルツインに集め、気象推奨シミュレーターとの連携により災害を予測し、フィジカル領域のインフラシステムへフィードバックします。例えば、気象レーダーで捉えた雨雲の発生や成長に関するデータから、豪雨の発生30分前に関係機関へ連絡することで、道路や鉄道などの交通機関に対する運用計画や下水処理場に対する事前の水位制御などに役立つ情報をご提供し、大量の降雨の対応を強化することができると考えます。また万が一被災した際には、独自の気象推奨シミュレーターで気象レーダーの観測結果や過去の被害データなどを AI 技術で分析し、風雨や河川の将来変化を予測し、最適な復旧計画の立案に役立つ情報を提供していきます。18ページでは、インフラ強靭化に寄与する東芝の先端技術をご説明します。東芝独自のマルチパラメーターフェーズドアレイ気象レーダーにより、迅速な雨雲把握と正確な雨量観測を両立します。1分で80キロメートル圏内の雨雲を3次元で観測することで、短次元のうちに発生成長するゲリラ豪雨や予測が難しい線状降水帯を捉え、最大30分先の予測が可能です。気候変動による国内外の被害を回避するまたは軽減する取り組みが評価され、令和2年度気候変動アクション環境大臣表彰を受賞しています。また気象予測技術として、気象推奨シミュレーションにより環境デジタルツインを構築し、気象データや過去の災害発生状況を AI で分析することで、被害予測や復旧計画の立案を支援します。その他、センサーからの信号を省電力で集める省電力マルチホップ無線技術や、橋梁などのインフラ構造物の劣化を AE センサーの情報をもとに診断する技術の開発も進めています。 19ページからはニューノーマルへの取り組みをご説明します。多くの産業において新型コロナウイルスから人を守りながら経済活動を継続発展させることが求められています。工場においては工程が細分化しグローバルに分散したサプライチェーンを途切れさせないレジリエンスの確保が重要です。またe コマース拡大によって物流需要が増大しており倉庫の自動化や省人化がこれまで以上に求められています。店頭での非接触ニーズの拡大データ流通基盤構築による新たな価値創出も期待されています。さらにオフィスにおいては快適なリモートワークの実現や必要なコミュニケーションを確保しながら人と人との接触を減らすための施策など課題は山積しています。ニューノーマル時代に求められるリモート化、自動化に関する東芝の取り組みについてこの後ご紹介します。20ページではスマートマニファクチャリングをご説明します。東芝には145年にわたるものづくりの知見、ノウハウと現場をデジタル化するさまざまな技術があります。これらを結集し実運用、改良を重ねた製造業向けソリューションマイスターシリーズをお客様に提供しています。工場、サプライヤー、O&M の現場から収集されたデジタルデータを統合データ基盤であるマイスターデジタルツインに蓄積し状態を把握、活用することができます。また工場において人手オペレーションを自動化する操り制御や O&M 現場で点検作業を効率化、自動化するメーター読み取り AI など現場の自動化、リモート化を実現する技術があります。これらの技術を組み合わせデジタル化された強靭なサプライチェーンを構築し工場経営を効率化します。21ページでは物流ソリューションをご説明します。東芝は物流倉庫における自動化、省人化の課題を3つの階層に分けて解決を図ります。まずロボット制御の階層では認識、計画、制御の統合で緻密に動く知能化物流ロボット群をラインナップしており、入庫から出庫までの一連の倉庫内作業を自動化します。実行制御の階層では、数理最適化 AI を用いて、人とロボットに作業を最適に振り分け、効率的な機器運用最適化サービスを実現します。また、入出庫・在庫管理の階層では、効率的な作業計画の立案、作業進捗や在庫の見える化、要員配置シミュレーション等を行うことにより、設備やリソースに見合った倉庫業務管理サービスを提供します。これらの3つの階層にわたる技術により、タイムリーな入出庫、密を避けた作業環境、過酷な労働作業からの解放、ライトアセット化といった価値を創出し、物流倉庫の自動化、省人化を実現していきます。22ページではスマートレシートについてご説明します。東芝テックはPOSシステムで国内約6割のマーケットシェアがあります。お会計の際にスマホアプリ上のバーコードをPOSで読み取ることで、お客様がご自身のスマホでレシートを閲覧することができます。レシート解析エージェントが持つレシート印字データ解析技術によりスマホへの電子レシート即時発行が可能となり、レジにおける3つの非接触であるキャッシュレス、カードレス、ペーパーレスを実現します。今後はスマートレシートを核として店舗、企業、医療、地域などと結んだデータ流通基盤システムオブシステムズを形成し、高度なマーケティングや安心・安全・健康サービスなどパートナー企業の皆様と新たなサービスを競争してまいります。23ページでは東芝が保有する新型コロナウイルス対策技術についてご説明します。遠隔講義やリモートワークを支援する技術として、話し言葉を文字に書き起こすトゥースクライブや e ラーニングを簡単に作成することができるジェネラリストがあります。人の流れを把握し3密を回避するために人流検知技術や群衆密度推定技術が役立ちます。また 公共の場での感染を防ぐ手段として紫外線除菌技術や CO2 センシングで換気を実施するアプリなどを簡単に作ることができるイフリンクコミュニティ活動があります。次に24ページからこれまでご説明してきたさまざまなインフラサービスを実現する共通基盤技術である AI とセキュリティについてご説明します。25ページでは AI 技術についてご説明します。インフラの安定稼働、製造品質の維持向上、ニューノーマルなどの社会課題に対応するには3つの要件を満たす AI が必要です。1つ目がデータ連携活用です。東芝が保有する製品や保守に関するデータとお客様が保有するインフラの運用データの両方を活用することができるデジタルツインによりインフラの安定稼働を実現します。インフラから収集したデータと製品仕様や過去の保守データを活用して保守作業を最適化します。2つ目が人との共同です。製造現場では継続的に適切なオペレーションを選択することが必要です。製造品質に重大な影響を与えるような判断は人が行い、 AI は適切な判断のための候補を示すという役割分担が有効です。このようなコンセプトで開発された不良解析システムは半導体工場で運用され解析時間を8分の1に短縮する成果を上げています。3つ目がエッジ処理です。人の判断を仰いでいては間に合わない作業もあります。即時処理が可能なエッジ AI と柔軟な端動作が可能なロボットで作業を自動化し労働力不足やニューノーマルに対応します。これらの要件を満たす AI 技術をバーチャルパワープラント、気象防災、スマートマニュファクチャリング、物流ソリューションなどに導入していきます。26ページではインフラサービスを守るセキュリティ技術について説明します。高度化・多様化するサイバー攻撃への対応としてインフラのセキュリティライフサイクルマネジメントを実現するソリューションやサービスを提供します。防御・予防ではリプレースや更新が難しいインフラのレガシー機器への脅威を遮断、どんな環境下でも簡単に専用線のようなセキュア通信を実現する独自のソリューション、サイテミスを提供しています。監視検知では制御システムの動作に影響を与えない制御システム向け IDS 侵入検知システムや制御システムのデジタルトランスフォーメーションをセキュアに実現する一方向セキュリティゲートウェイを提供し、SOC セキュリティオペレーションセンターと連携したリスクの見える化を図っていきます。対応復旧では脅威インテリジェンスの活用と SOAR SOAR による自動化によりインシデント発生時の対応復旧時間を最小化します。東芝はリスクアセスメントからセキュリティソリューションの構築・運用保守およびセキュリティの監視対応までトータルでインフラのセキュリティライフサイクルマネジメントをサポートします。27ページから先端技術についてご説明します。ここでは精密医療・量子関連技術などの先端技術への取り組みをご紹介します。29ページは将来技術・テクノロジードライバーとして期待される量子、AI、バイオ、マテリアルの4分野への取り組みを示しています。いずれの研究テーマも産官学連携、当社の海外研究所、英国ケンブリッジ大学などの世界トップレベルの研究機関とともに先端技術の開発を推進しています。30ページから精密医療への取り組みをご紹介いたします。まず予防の領域における疾病リスク予測 AI は健康診断結果を入力すると5年先までの疾病リスクを予測します。さらに新たに開発した生活習慣改善提案 AI は疾病リスクの低減目標や目標体重を入力すると必要な生活習慣の改善提案を行うことができます。検診の領域においてはがんの早期発見に向け 血液中のマイクロ RNA を用いた高精度ながん検出技術を開発しました。東芝が開発したマイクロ RNA チップと専用の小型検査装置により短時間で検査ができます。身体的負担の少ない血液検査でがんの早期発見が可能となり、がん患者の生存率と QOL の向上が期待されます。今後は医療機関などと連携した実証試験で実用性検証を行うとともに、早期事業化に向けた取り組みを加速してまいります。31ページは診断と治療の領域への取り組みです。生分解性リポソームは独自の生分解性脂質を用いることで遺伝子の運搬効率を高めるとともに、エレクトロスピニング技術によるコラーゲンシートと組み合わせ、生きたがん細胞を可視化、診断できる技術です。治療遺伝子の選択的ながん細胞への運搬は、信州大学との共同研究、動物実験により効果を確認、5月の米国細胞遺伝子治療学会で共同発表しております。また重粒子線がん治療装置は患者さんの負担が少ないがん治療技術です。ここに示す回転ガントリによって、どの角度からも的確に患部へ重粒子線を照射でき、腫瘍が脊髄や神経などを囲むようなケースも3次元スキャニング照射装置と組み合わせ、重要器官を避けて腫瘍に線量を集中することができます。重粒子用の回転ガントリーに超電導磁石を用いることで3分の1へ小型化し、陽子線の回転ガントリーとほぼ同じ大きさを実現しました。東芝はこれらの先進技術で一人一人に寄り添い、患者さんに優しい診断治療の機会を提供し、 QOL の向上に努めてまいります。32ページでは量子暗号通信の技術についてご紹介します。今後、情報処理の能力を飛躍的に高める量子コンピューターが実用化されると、容易に暗号通信が解読される可能性があります。量子暗号通信は光子一つ一つに暗号鍵の情報を載せて送りますので、万が一盗聴の時には光子が状態を変化させるため、確実に盗聴を検知することができ、盗聴されていない暗号鍵を用いることで理論的に盗聴不可能な通信を実現します。東芝はこの分野のトップランナーであり、光子検出ノイズ低減技術により試作機にて距離 10km で 10Mbps を超える鍵配信速度の高速性を達成しています。さらに光ファイバーの振動温度変化などによって生じる揺らぎをフィードバック制御技術により安定化させるなど、高い性能を実現しています。また光波長多重化技術を活用し、光子検出制御とフィルター技術を組み合わせ、従来通信と量子暗号通信の多重化に成功しております。さらに量子暗号を社会に普及させるために標準化を進め、多様なシステムでの相互運用性を確保していきます。33ページでは量子暗号通信の事業展開についてご紹介します。東芝は海外研究拠点、英国ケンブリッジ大学での基礎研究から始まり、これまで20年以上の歳月をかけて技術開発に取り組み、国内外で実証試験を重ね、世界トップクラスの成果と実績を積んでまいりました。2020年度第4四半期より、国内外での量子暗号通信システムのプラットフォームの提供およびシステムインテグレーション事業を順次開始いたします。国内では東芝デジタルソリューションズが情報通信研究機構様より、実運用環境下における複数拠点間の量子暗号通信実証事業を受注しました。今年度第4四半期に量子暗号通信システムを納入し、2021年4月に実証事業を開始する予定です。量子暗号通信のシステムインテグレーション事業としては、本件が日本で初めての案件となります。また2021年度以降、英国、米国のほかに欧州、アジアの主要国でも現地事業パートナーとともにシステム事業を推進する予定です。34ページでは シミュレーテッド分岐マシンをご紹介します。現在、量子コンピューターの研究が進んでいます。東芝はこの領域の研究を通じ、シミュレーテッド分岐マシン技術を開発しました。複雑な組み合わせ最適化問題を高速に解くことができます。例えば、古典的な最短巡回経路探索問題においては、42拠点の最短経路をわずか1000分の7秒で探索することが可能です。市販のハードウェアで実現できる小型さを生かして、オンプレミス型として容易に現場に装置を配置することができ、またソフトウェアで実現できる点を生かしてクラウド型のサービス提供も開始しました。35ページではここ1年間の主な社外表彰をご紹介します。再エネ関連では、冒頭でご紹介した東京メトロ丸の内線新型車両2000件に導入した鉄道駆動システムが省エネ大賞経済産業大臣賞を受賞しています。また、世界初の業務用および家庭用インバータエアコンが IEEE マイルストーンに認定されました。最近では10月にオンライン開催された CTEC において、マイクロ RNA 検出技術、シミュレーテッド分岐マシンがそれぞれ経済産業大臣賞、ニューノーマルソリューションズ部門準グランプリを受賞しました。その他、アメリカ調査会社クラリベートアナリティクスが選考する世界で最も革新的な企業研究機関100社ダーウェントトップ100グローバルイノベーターを9年連続で受賞しています。36ページから研究開発体制および研究開発投資についてご説明します。37ページは東芝グループの研究開発体制を示しています。コーポレート部門に研究開発センター、生産技術センター、ソフトウェア技術センター、デジタルイノベーションテクノロジーセンターを設け、インフラサービス、データサービス展開を支える先端技術や基盤技術の開発を行っています。海外研究所では、欧州、米国、中国、イスラエル、インド、ベトナム、それぞれのトップ大学や研究機関と連携し、先端技術の研究開発を推進しています。インフラサービス、データサービス事業の強化、新事業の創出に向けて、東芝グループ全体の研究開発部門が有機的に連携し、 CPS 技術、先端技術の研究開発を推進していきます。38ページでは研究開発浸透についてご説明いたします。新たな研究開発棟を川崎市小向井事業所内に建設することを本年8月に発表しました。2023年の稼働を計画しております。浸透では、本日ご紹介した AI、 セキュリティなどのデジタル技術、材料やコンポーネント、デバイスなどの基盤技術、精密医療や量子などの先端技術の開発をオープンイノベーションを活用して強力に推進するとともに、技術成果を実証する場や、お客様やパートナーの方々との対話、競争の場としても活用していく所存です。39ページでは研究開発投資をご説明します。左の図は事業領域別の研究開発投資について、18年度から23年度までの実績及び計画を示しています。19年度から23年度5年間の投資総額は約9000億円を計画しています。中央は各事業領域におけるインフラサービス、データサービス向け注力技術を示します。また右の図は R&D ポートフォリオの推移を示しています。最下の源泉となるインフラシステム、デバイスプロダクトの開発を維持しながら、インフラサービス、データサービス向け研究開発の比率を2019年度の 23% から2025年度は 36% へ強化していく方針です。40ページは再生可能エネルギー関連の研究開発投資をご説明します。 IEA の試算によると、パリ協定実現のために必要となる世界のエネルギー関連投資は、年間80兆円規模から140兆円規模に大きく拡大するとされており、 日本においてもこの先10年間で再エネ関連で50兆円から80兆円の投資が必要になると見ています。このような急速な市場の伸びに合わせて、先ほどご覧いただいた数々のナンバーワン技術を駆使して再エネ関連の事業規模を10年で3倍超の6500億円へ拡大していくことを計画しています。再エネ関連の研究開発費としては今年度約170億円、売上高比率で約 10% を投資しており、今後さらに強化してまいります。それでは41ページより本日の発表をまとめさせていただきます。現在の世界は地球温暖化、異常気象、新型コロナウイルスの脅威や少子高齢化など、これまで経験のない数多くの複雑かつ困難な社会課題に直面しています。私たち東芝グループは CPS テクノロジーの研究開発推進により、東芝ならではのインフラサービス、データサービスを創出し、ネクストプランフェーズ2におけるインフラサービスカンパニーとしての安定成長、フェーズ3における飛躍への展開を図り、お客様やパートナーの方々とともに社会課題の解決に努めてまいります。人と地球の明日のために。ご清聴ありがとうございました。